私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。もう清子の夜を歌ってしまうと、もうなんかクリスマスが終わって新年に向かうような気持ちになってしまいます。少しですね、賛美歌の歌詞がですね、教会賛美歌と教団賛美歌とは変えてあります。まあ、教会賛美歌に移すときにですね、そのまま持ってこれなかったので、今度のイブ礼拝ではですね、教団賛美歌の方のですね、皆さんがよく知っている、覚えていらっしゃる賛美歌の方を歌おうかなと思っています。今日はですね、クリスマスを思い起こすっていう、ですからちょっと先取りのですね、クリスマスの歌、また子ども賛美歌をですね、歌いながらですね、今年は緑幼稚園の年長さんたちがここでページェントをですね、してくださるということでですね、子ども賛美歌を歌いながらクリスマスの情景を思い起こそうという、そういう礼拝を企画しました。で、先週はですね、シティ FM にですね、お招きいただきまして、その放送が24日にですね、24日と28日にですね、放送されることになりました。たまたまですね、24日に放送されるということなんだろうなと思いますが、今回この放送っていうのは実は、立正厚生会ですね、庭の財団がスポンサーとなってですね、被災地にですね、放送をするという限定的なものです。3ヶ月間ですね、臨床宗教師といわれる方を一人一人呼んで、その方に被災地の人たち、特に仮設におられる方々に向けてのメッセージということで、宗教者がですね、そこで語るという、そういうことです。それではそれぞれがですね、思っていることを語り、インタビューされながら語るんですけども、やっぱりこの前、アナウンサーの人が来られまして、やっぱり24日ですから、やっぱ希望っていうのを語りたいですよね。悲惨な状況の中で大変ですよね、頑張りましょうではなくてですね、なんかその中でですね、希望が生まれてくる、そのようなですね、ラジオ放送にしたいというですね、そういうことをですね、話されました。それでですね、じゃあどうしましょうということでですね、熊本地震のですね、を通して思ったこととか感じたことではなくて、僕の本をですね、読んでおられたので、東北の日本のですね、東日本大震災の中からどういう希望を見つけていったかということを語りましょうかという、そういうことでですね、ラジオ放送がですね、まとめられます。20分ぐらい話しましたけども、多分、いろんなところでカットされてですね、話が出てくると思いますので、もしよければまた時間の方はですね、お知らせしますので、シティ FM の方をですね、聞いていただけたらというふうに思います。実はそのテーマの中でですね、そのアナウンサーの人とですね、話してたのは、東日本大震災とそして熊本の地震と人々の心の中にあるこの違いっていうのがありますかというですね、そのことをですね、聞かれましてですね、確かにですね、ここ私支援活動をしながらあるなとは思っています。それがはっきりして何かっていうとですね、まだ言葉にはできませんけど、受け取りっていうか心のケアっていうんですかね、東日本大震災の時には、本当に深い心の傷をですね、負っておられます。熊本もそうなんですけど、それは亡くなっていく方々、目の前でですね、亡くなっていく方を大体1人10人ぐらいずつ見ておられるんですね。で、その方がですね、まだ身元がわからない方々もおられますし、またその流されていく中でですね、自分の親戚とか、また友達とかが流されていく時にですね、助けることができなかったというですね、なんで自分がですね、見捨ててしまったんだろうっていう、悔いの念っていうんですかね、そういうのもありましょうしですね、最もは何かっていうと、死に対する恐れだったというふうに思います。人は死んだらどうなるんですか、質問をよく受けましたしですね、死んだ後ですね、私たちはどこに行くんですか、私たちが死ぬっていうのはどういうことですか、 まあ、死に対するですね、恐怖、恐れ、まあ、もっと言えばですね、自分のですね、存在に対する恐れ、まあ、多分それがですね、東日本大震災の中の最後の心のケアだったんだと思います。では熊本地震ではどうか。恐れてはないんだなというふうに思うのです。何かっていうと、まあ家がですね揺れて壊れてですね、そういう、まあ、そういう怖さというのもあったかもしれませんけど、どうも恐れはではなくて不安なんだろうなと思うんですね。いつ揺れるかわからないですね、止まらないですね、いきなり、大地が揺れ出していく。恐れというよりも多分不安ですね。まあ、不安というのがですね、多分大きくなって車中泊っていうことがやっぱり多かったんだろうなという、まあ、そういうふうに思います。そうすると恐れと不安に対するですね、心のケアの仕方はやっぱり違うんだなというふうに思います。不安であればその不安を取り除いてあげればいいということです。一緒に寝れなかったら一緒に寝てあげればいいですね。そして、不安を取り除いてあげればいいということだと思いますが、恐れっていうのはですね、もう少し深い意味合いがあったんじゃないかなと思います。まあ、傾聴ボランティアの方々がですね、東日本に来られてもですね、まあ1週間も経たないうちにですね、出入りお断りってなってしまった。とってもいい役割をしておられました。人の話を徹底的にですね、傾聴して聞いていく。なぜそれがですね、後で、お断りになったかというと、まあ、傾聴ボランティアが来た夜が大変だったからです。まあ、それは避難所の中が荒れて荒れてですね、喧嘩が絶えなくなってしまったという、この原因は一体何かという、まあ、それは心を開いて、話を聞いてもらった後に、その心が閉じることができなかったという、自分の思いをどこにぶつけていっていいか分からなくなってしまった。ですから多分東日本の場合はですね、傾聴の中の一番最後はそれをきちっと閉じて差し上げることのできる専門家、臨床心理さんとか、まあ、そういう方が必要なんだろうというふうに思ったのです。まあ、そういう中でですね、一番活躍したのは誰かっていうと、実は臨床宗教師、まあ、後では臨床宗教師ですけども、宗教家の方々だったのです。同じように傾聴してたんです。カフェで文句、傾聴喫茶、ただひとすらですね、話を聞く。でも最後までですね、お断りにはならなかったんですよね。じゃあどうやってその宗教家の人たちは、その人たちの心を収めていったのか。それはもうですね、まあ誰かがまた論文に書けばいいなと思いますけど、祈りでした。最後に祈りましょうですね。最後にお念仏を一緒に唱えましょう。最後に、神社の方、神主さんたちはどういう祈りをされたか分かりませんけど、でも最後の閉じ方が必ずあるんですよね。牧師だったらですね、じゃあ一緒に祈りましょうねってですね、まあ、向こうが相手の方がですね、はいって言われた時は祈りますけどですね、一緒に祈りますけど、いやいいですって言われた時には僕ら一人で祈ってたんですね。やっぱり最後は祈りなんだなと思うのです。共にですね、それまで聞いてきたお話をですね、閉じる、なんで閉じるかというと、神様に祈る、まあ、そこでですね、心を落ち着けていくという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。そういう意味ではですね、今年私たちのこの大江教会が目指すクリスマスの礼拝は何かっていうと、祈りだというふうに思います。それが復興に向けての祈りであってもいいし、また起きたこと、傷ついた心、それを癒す祈りでもあり、いいし、今年のクリスマスのテーマはやっぱり復興に対する祈り、そこから始めていかなければならないなと思います。まあ、人々が不安で不安でしょうがないとき、私たちはどうすれば平安を受けることができるか。それは御子イエス・キリストが私たちのところに共にいてくださる、共にいて私たちのことをですね、に寄り添っていただいていく、そのことが私たちの平安である、そのことに気づくということだというふうに思います。まあ、今年1年さまざまなですね、不安の中で私たちは過ごしてきました。まあ、しかし私たちはその不安の中で毎週この礼拝にやってきて、御言葉を聞いて、聖餐を受けて、そして元気をいただいて、また1週間過ごしてきました。やっぱり大切なのは何か、やっぱり御言葉の上に立って、そして御言葉をいただいていく、まあ、このことしかないんだろうなというふうに思うのです。 今日はクリスマスの記事を読みました。クリスマスの出来事っていうのもこの中に不安と恐れっていうのがあります。信頼と従順の上に成り立っている物語でありますが、しかしヨセフとマリアにとってみれば不安と恐れだったろうなと思うのです。いきなり身ごもってしまったマリア、まだ10代だったでしょう。それをですね、妻にしなさいと言われて、迎え入れたヨセフ、それだけではなくても、人口調査があるから、ベツレヘムに行けと言われる。60キロ70キロの荒野を歩いていかなければならない。しかも身をもいつ生まれても仕方がない。行った先には、そこにいる場所さえなかった。これぐらい不安と恐れの中に翻弄される若い夫婦、若いか、まあ、それは聖書に書いてありませんが、ヨセフとマリア、この変案の中、この恐れとこの不安の中で彼らが持っていたものは何かということです。何が彼らを支え、何が不安と恐れに対して彼を支えていったか、多分それは信頼だったと思います。御言葉の信頼、神はあなた方と共におられる、このたった一つ、神はあなたと共におられる、この知らせが彼らを支えていったのだというふうに思うのです。今年私たちが祈る、何を祈る、神が共におられるように、私たちこの不安の中で生きる者の上に神が共におられるように、その祈る、そういう礼拝をしていきたいというふうに思うのです。今日はですね、後藤由加子先生がオルガニストということであったので、子ども賛美歌を使ってですね、クリスマスの出来事を振り返っております。ページェントで使われる歌をですね、使ってですね、子どもたちの心の中にですね、そのページェントが思い出となっていけばいいなというふうに思います。その子どもたちがですね、どのように育っていくか、やっぱりそれも祈りによって育てられなきゃいけないというふうに思うのです。子育ての詩の中でこういうふうにあります。子どもは批判されて育つと人を責めることを学ぶ。子どもは憎しみの中で育つと人と争うことを学ぶ。子どもは恐怖の中で育つとおどおどとした小心者になる。子どもは憐れみを受けて育つと自分をかわいそうだというふうに思うようになる。子どもは馬鹿にされて育つと自分を表現できなくなる。子どもは嫉妬の中で育つと人を妬むようになる。子どもは引け目を感じながら育つと罪悪感を持つようになる。子どもは励まされて育つと自信を持つようになる。子どもは褒められて育つと人に感謝できるようになる。子どもは皆で分け合うのを見て育つと人にも分け与えるようになる。子どもは周りから受け入れて育てられると世界中が愛であふれていることを知る。これ延々とこう続いていく言葉ですけれども、確かにそうだなというふうに思います。子どもは静かな落ち着きの中で育つと平和な心を持つことができるようになる。子どもは安心感を与えられて育つと自分や人を信じられるようになる。一つ一つ読みながら自分の子育てをですね、振り返ります。でもやっぱり子どもは安心感を与えられて育つと自分や人を信じられるようになる。やっぱり私たち子どもたちに何を導けばいいか、神様が共におられるというこの安心感だと思います。この安心感さえあれば信じる心が与えられる。それをクリスマスの時期に私たちは子どもたちに伝えていきたいというふうに思います。クリスマスはやってきます。クリスマスの出来事は決して華やかな出来事ばかりではありません。不安や苦しみや悩みや痛み、そういう困難に翻弄される人間がそこに出てきます。一人一人見ていくと本当に苦難の中に生きている人間の物語です。しかしその中に希望があるとするならば、天使によって恐れるな、神があなたと共におられる、この出来事を受け入れなさい、そう言われたこの御言葉の上に立つ、このことが私たちのクリスマスの迎え方であろうというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人に今年もクリスマスを与えてくださって心から感謝いたします。どうか御子の誕生を喜んで迎えることができるように、 どうか私たち一人一人に御言葉の上に立つ信仰をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。